それでは今朝はもっとイエス様と私の物語をと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝は新約聖書マルコの福音書5章18節から20節までです。マルコの福音書5章18節から20節までです。ではお読みいたします。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人が音を聞きたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼が立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
今朝私のメッセージの最初に、メッセージの最後に歌おうとしている歌の歌詞をまず見ていただきたいと思っております。ちょっと映し出していただけますか。有名な歌で語り継げばやという歌があるんですよ。皆さんご存知でしょうか。ご存知だと思います。私は大好きで時々一人で口ずさみます。日本語でも英語でも暗記しました。アメイジング・グレイスというあの有名な曲と同じぐらいに大好きで口ずさむんですね。で、この言葉、意味がどこまでわかるかなというところです。出だしの言葉は語り継げばやったんですね。語り継げばやなんて普段まず日本語言いませんね。文語、ちょっと古めかしい言葉ですけれども、今の言葉で言えば語り継げようではないかというね、ところだと思います。元歌は英語でして、というのもまあ、ここで歌う賛美歌聖歌のかなりは外国から来た歌ですよね。それが日本語になってるんですけども、元歌は英語でどんな出だしかと言いますとね、アウトラインの方に書いておきました。皆さん、初めての方はこのグリーンのシートをもらったでしょうか。今日の私のお話のあらすじがここに書いてありまして、絵が載ってる方が表側です。その面のですね、最初の方、新聖歌434って書いてあるでしょう。ね。語り継げばや。それは語り継げようじゃないかという意味だということ。で、元歌の英語の歌詞はこんな出だしですね。I love to tell the story.I love to tell the story という出だしなんですけども。はじめ、ちょっとだけすみません。恐縮ですけども、英語のお勉強、ちょっとだけね。I love to 何とかかんとかっていうのは、こうす、何とかかんとかすることが大好きっていう意味なんですね。I love、わかるでしょ ?I love you と言ったらね、あなたが大好き。でも、I love to 何々っていうのは、そこにつく言葉、その内容のことをするのが大好きっていう意味なんですよね。例えば、歌うのが大好きだったら、I love to sing と言いますし、私は踊るのが大好きっていう場合にはね、I love to dance と言いますし、料理を作るのが大好きだったら何て言いますか？そうそう、I love to cook。食べる方が大好き。I love to eat。でね、そんな風に言うんですよ。で、この歌の出だしはね、I love to tell the story。ストーリーというのは物語。tell というのはそれを語る。お話しすることですね。私はある物語のお話をするのが大好きですという、そういう出だしの歌なんですよね。じゃあ、ある物語、The Story って一体誰の物語なんだろうかってね、いうふうに思うわけです。で、そのことが後に出てくるんですね。まあ、日本語の方の歌詞で辿っていきますと、語り継げばや、主なるイエスと、 その御栄えとその恵みをって続きます。ああ、イエス様の物語か。そうです、イエス様の御栄え、栄光とその恵み、私たちに表してくださった恵み。でさらに歌うんですね。我が魂を満たす者は他に無きことを悟り得たり。私の心をこんなにも満足させてくれるもの、他に何がだろうか。いやー、これ以上のものはないっていうね、実感なんです。そして折り返しては、語り継げばや世を去る日まで、語り継げばやイエスの愛を、世を去る日まで。最後の息が残っているのは、その最後の息ででも私は語り続けたいイエス様の愛をってね、そういう歌です。ということはね、この人はある時にイエス様との出会いを体験したんです。イエス・キリストという存在と人生での大きな出会いを体験してね、そのお方から自分の中に流れ込んできた恵みの豊かさを思う時に、これ以上のものはない、だから受けたこの恵みを誰かに伝えたくって、そのことをお話しするのが大好きなんですってね、そういう内容の歌なんですよ、うん。作者について少し調べてみました。キャサリン・ハンキーという人です。180年ほど前に生まれた方です。生まれは英国のロンドンですね。で、彼女は、まあ、裕福な銀行家のもとに生まれたんですけども、その豊かな暮らしの中に満足があったわけではない。小さいながらに自分の中に意地悪な思いが湧いてきたり、ね。人と誰かのことを妬んだり、いろんな悪いものがあるなってことに気がつきます。そして誰かが教えてくれたイエス様のこと、イエス様がそんな私のことを見捨てず嫌わず、私が本当の意味でのいい子になれるように、まず私の過ちを全部許してくれた、許すために自分の命を犠牲にして十字架についてくれた、なんて素敵なんだろう、なんてすごいんだろう、子供心にも感動して、彼女はその子供の頃にね、キリストを信じるものになるんですよ。で、近所の子供たちにもそのことを話して回るような子であったらしいです。ところがこのキャサリンは30代で大病を患って、長いこと病床に伏せります。で、その病床にいる間にですね、ずっとこれまで聞いてきたイエス様のことをもう一遍思い巡らして、長い長い詩を書いたらしいんですね。で、その長い長い詩の中の一部分から一つの歌が生まれ、もう一部分からもう一つの歌が生まれた。そして生まれた二つの歌のうちの一つがこれなんですね。I love to tell the story。 彼女はこの中で、そんなにも心を満たしてくれるイエス様の愛と言ってますので、それがどれほどのものであるかということを今日改めて味わいたいと思うんですね。そう、今日お話の題はですね、もっとイエス様と私の物語をっていう、まあ、こんな題をつけました。もっともっとイエス様と自分との出会いの物語を、いろんな人に話して聞かせたい、またそうしましょうよという、そういう勧めのお話でもあるわけですね。よろしいでしょうか。まあ、初めに前置きとして三つのことを申し上げておきたいと思います。アウトラインにもそのポイントを挙げておきましたけれども、まず第一はね、新約聖書はイエス様との出会いの物語でいっぱいだってことですね。今読んでるのが新約聖書。その中、ね、イエス様との出会いの物語でいっぱいなんですね。しかも、作り話は一つもありません。どれもが実話なんです。まずこのことを覚えておきたいと思います。そしてもう一つですね、その聖書を私たちが読むわけですけども、読むうちに登場人物と自分とこう重ね合わせて私たちは読むわけですよ。じゃあそんな中でね、今度は私とイエス様との出会いが起こります。そうでしょう、皆さん、出会いのドラマがそこで生まれます。そこからイエス様と私の物語ってのができるんです。それをね、私たちは歌にして歌ったり、あるいは自分の体験として誰かに話したりするんですね。 そのことを証と呼びますけれどもね。実際、本当にキリストと出会うときに私たちの人生はいろんな面が変えられてきます。それは嬉しい変化なんですね。私もそのことで夢中になっていろんな人に話してきましたけども、黙っておれずに話すときに、キリストの教えは広まってきます。理屈としてというよりも、本当に心を変えてくれ、人生を新しく方向づけてくれる、生まれ変わらせてくれる、素敵な存在としてですね。で、そんなふうにして広まっていくことを証伝道と呼ぶんですね。クリスチャンの皆さん、この伝道って言葉を聞きますとね、まあ、キリストの中心的な教えを順序立てて伝えることってことがまず頭にきますからね。結構それって優しいことではない。やっぱり難しいな。やっぱり私、伝道なかなかできないっていうふうにね、結論出してしまう人が結構多いんではないかと思います。まあ、メインのポイントはそれほど難しくはないはずです。神様、本当の神様ってのは天地の作り主なんだってのが一番目の点で。それに対して私たち人間はもう生まれつき、エゴイストの罪人っていうのが第二の点ね。で、そんな私を救うため、生まれ変わらせるために、キリストが来てくれた。愛するあまり、代わりに死ぬまでしてくれた。ね。そして、もう一つは、復活して今も生きてるよってね。この方の救いを受けたいならば、ごめんなさいって心からお詫びして、イエス様ありがとう、あなたを信じていきますとね、悔い改めと信仰、それだけで私たちは、つながることができます。新しい人生が始まりますという、まあ、そういうポイントなんですけども。まあ、それにしてもね、そうしたことを、キリスト教の主な教えとして伝える。まあ、私は四つの、失礼しました、五本指になぞらえてお話ししたりしてますけども。でも結構論理立てて話す、質問されたらどう答えようかと、ドギマギする、答えられないで恥ずかしい思いをしたとかね、そういうようなことで、こう、伝道が億劫になってしまうことはよくありますよね。でもね、覚えておきましょう。私たちがイエス様のことをたくさんの人に知っていただくには、まず第一歩は自分自身のことを話すことなんだと。自分自身がキリストを信じてどう変えられたのかというね、そのことを紹介することなんだということ。このことをもう一遍今日刻みたいんですね、心に。実際さっき新約聖書はイエス様との出会いの物語ばっかりがいっぱい実話として記録されてますよって言いましたけども、その中から、まあ、代表的な二つをもう一遍取り上げたいと思います。集っていらっしゃる方々のほとんどにとってはお馴染みの話なんですけども、一つはゲラサの男。もう一つはサマリアの女。どちらも実話です。そして、まあ、ご本人の名誉のために実名は伏せて記録してあります。ちょっと振り返ってみましょうかね。まずはゲラサの男です。さっき聖書の本文から読んでいただきました。そのストーリーのお話の結末の部分を朗読していただいたわけですけれども、今ちょっとね、その話の始めから見てみたいと思います。この男ってどんな人間だったんでしょう。実は彼は一人のホームレスでした。家にもうおることができずに、洞穴で洞窟で暮らしていたのです。五章の一節見てください。お手元に聖書があればどうぞ、ない方はどうぞ聞いてください。こんな風に聖書に書いてあります。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。湖というのはガリラエ湖という大きな湖、向こう岸というのは東の岸、そちらはゲラサ人の地と呼ばれています。切り立った断崖があります。二節、イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。これがゲラサの男です。ある汚れた霊に取り憑かれていた気の毒な男でした。墓場から出てきて、洞穴はそのまま墓場だったんですね。で、この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼を繋いでおくことができなかった。なぜなんでしょう。彼はたびたび足かせや鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり、 足かせをもう砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。すごい怪力なんですね。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。悲しいですね。みんな怖がって誰も寄りつかない。一人ぽっち、穴蔵暮らし。そしてその寂しさのあまりでしょうか。夜、昼と叫び声を上げるんですね。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。糸高き神の御イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。理解しにくい言葉が彼の口からほとばしり出ます。それはイエスが、汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。それでイエス様はさらにね、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。異様な声で反応が返ってきました。私たちは大勢ですから。どうやらたくさんの汚れた霊が彼の中に取り付いていたようですね。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと、この悪霊どもが懇願するんですね。この男の口を通して。そして興味深い話ですけども、ご覧ください。ところで、そこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って、彼らというのは取り付いていた悪霊たちがね、その口を通して願い出るんですね。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエス様はそれを許された。よかろう、出て行け。そうするとこの出て行った悪霊たちはね、汚れた労働も出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け寄り、湖へ流れ落ちて湖に溺れてしまった。凄まじい光景ですね。よくアフリカの動物たちの、ね、生態なんかで、こう野球の群れが川にどんどん入っていくのがありますけれども、それにも寝て湖に流れ込んだ。しかしその数は2000頭ですよ。皆さん、豚を飼ってた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そうでしょう、矢島がいっぱい集まりました。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンという汚れた霊を宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスに、この地方から離れてください、くださいと願ったんですね。まあ、畜産業界にすごい爽快ですよね。2000頭の豚のね、ポークの肉を、その価値を考えてください。でもイエス様は、一人のこの哀れな男を助け出すために、それくらいの犠牲は当たり前だろうと。一人のこの男の人生を救うために、イエス様が捉えたすごいこの行動でしたね。で、そうしたことが起こって、その後ですね、イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願い出るというところなんですが、まあ、皆さん、この一連の出来事、まあ、すごい話ですけども、見てください。実に、気の毒なこの男でした。おそらく、彼にも家族があったのでしょう。でもある時から何がどうなってこうなったのか誰も見当つかなかった。しかし明らかに何かに取り憑かれたらしいことがわかるんですね。乱暴な行動。わめき散らす。もう家にはおれない。そしてこの洞穴に住み着いた。噂を聞いた近所の人たちはもうその道を通ろうとしない。怖くてね。何されるかわからないと。でも何とかしなくっちゃって通り寄されることがあったけども、取り押さえたところで、鎖さえも引きちぎってしまうという怪力ですね。もし、そう、彼に 妹たちがいたとしたらば、それこそ嫁のもらい手がなかったでしょう。あんな恐ろしい家族と親戚になるのは真っ平だってね。親ももう世間に申し訳なくって、合わす顔がなくって、ひっそりと暮らしていたんじゃないでしょうか。そういう男だったんですね。どうしようもない孤独な叫びを彼は真夜中に上げていたようです。夜昼となく。そしてこの後のことは私の想像ですけども、おそらくこの彼の叫び声、まずまあ真夜中に月を仰いで狼が遠吠えするようにね、彼は悲痛な叫びを上げたんですよ。でその叫びは風に乗ってかなり遠くまで届きます。湖の向こう岸にも届いたんだと思います。前後を読みますと、その前の晩イエス様は向こう岸の山の上で一人お祈りしていたことがわかります。イエス様の耳にも届いたのでしょう。誰かが叫んでいる、救いを求めて叫んでいる、助けてやらねば。イエス様はその思いでもってこの湖をこの日渡ってきたんだと思います。この声の主、助けを求める叫び、弟子たちを引き連れてねやってきたんですよ。そして目的の地に着くと、船から上がって急な坂を登っていかれます。この男も男の方でですね、その穴から湖を見下ろしてましたけども、一艘の小舟がこちらに近づいてくる。ただただのものをそこで感じるんですね。で二人が出会います。イエス様は一目でこの男だと分かり、この男の中に何が起こっているかも見て取るんですね。そこでいきなり、この男から悪霊どもよ出ていけと命じるんですね。すごいですね。これがイエス様です。私たちが抱えている問題を遠くから察知し、近づいてこられ、誰も寄りつかないその男に近づき、問題の中心ポイントにメスを入れる。そしてこの日、もうとてつもない2000頭の豚の大騒動につながってしまうんですけれども、でもそうまでしてでもこの男を助けなくては。彼は正気になりました。夢から覚めたような爽やかな顔でそこに立っています。それにしてもボロだらけ、傷だらけ。見かねた弟子の一人がね、あんた、この俺の着替えの余分があるからこれでも着ないよと言ってね、着かせてくれた、着せてくれたんでしょう。だから村人が、弟子が集まって見た時にはね、彼が正気になって着物を着てそこに座っていたと書いてありますよ。そしてその後です。この人生が変えられたこの男は、イエス様への感謝の気持ちがあふれて、イエス様、ぜひお供させてください、お手伝いしたいのですとね、言い出すわけです。それがさっきの言葉でしょう。18節。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われたとあります。どうして許してくれないんでしょうか。元気違いの男なんか連れてきたくなかったんですか。とんでもない、そうじゃない。この男には一つの使命がある。そちらの方が今は大事だと思われたんでしょう。イエス様何とおっしゃったか、19節のね、2行目どうぞ一緒に読んでみてくれますか。あなたの家というところ、はい、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。うん、これですよ。あなたの家、あなたの家族、イエス様はちゃんとご存知だったんです。彼にも家があり家族がある。ずっと息子のことを気がかりで、時々眠れなくなる母親がおり、父親がおり、世間様に申し訳ないその思いでもって、このままいつまで続くんだろうか、そのうち息子はのたれ死にするんだろうなっていうね、その悲しみの中、そしてさっき言った妹たちのこと、もしもいたならば、イエス様は 家に帰り、家族のもとにお帰り。心配している家族をまず安心させてあげなさい。そして自分の身に起こったことを、どんなに主があなたのことを慈しんで憐れんでくださったかを話すがよい。これがお前の今の一番の使命だよ。わかりました。彼は立ち上がります。そこで彼は立ち上がり、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。彼のふるさとの方面ですね、デカポリスの地方。人々は皆驚いた。驚いたでしょう。ねえ。素晴らしい素晴らしい出来事です。私たちは自分の人生においてキリストとの出会いを体験しているわけですが、その時の変化はこんな特大なものではなかったかもわかりませんけども、でも、あなたにとっては大きな大きな出来事であったに違いありません。私にとってもそうでした。このことを黙っていずにもっともっと知らせなさいよとイエス様はおっしゃっているように思います。伝道の第、4つのポイントを並べて話すにも勝って、あなた自身の体験を、だね。そう。これがまず第一。それからおなじみの物語二つと言いましたけども、もう一つは、今度は女性です。サマリアの女。こちらも名前を伏せております。彼女の場合、今、開けて読みませんけども、大体こういう話ですね。夫婦関係が破綻しておりました。結婚したけどもうまくいかないで離婚。再婚したけども、やっぱりうまくいかないでまた別れる。合計5回も繰り返して、今、6人目の相手と、今度こそはとチャレンジしようとしている。ね、そういう人だったんですね。でも心は本当にカサカサでした。どうしてうまくいかないのかな。何が問題か私もわからない。乾ききってたんですね。そんな中でこの日も人目を避けて誰も来ない時間帯を選んで井戸端に水を汲みに行きました。するとそこに一人の旅人がいるんですよ。これがイエス様なんですね。そしてこの絵にありますように、すみませんがどうか水を一杯お願いできますかと。彼女はびっくりします。サマリア人はユダヤ人と牧交渉、道であっても口も聞かない、普段そういう関係ですから、ユダヤ人とおぼしきこの旅人がサマリア人の私に声をかけるなんて、ね、でもそこで会話が始まります。そしてこの旅人風のイエス様がおっしゃるんですね。この水を飲む者はまた乾きますよね。でもね、私には別の水があるんです。それ飲むと決して乾くことはないですよ。え？何その水？乾くことのない水？欲しいですか？もしも欲しければ、ここに旦那さんを呼んできなさいって言うんですね。旦那？私に旦那なんかないわ。あ、そうだったね。あなたには旦那さん5人いたんだけども、今一緒に暮らしているのは旦那さんとは呼べない人だったっけね。え、どうしてそんなことを？すべてを見通すイエス様の目にぎくりと彼女はしますね。あなたは預言者？ってこう聞くんですね。いや、預言者といえば預言者かもしれないけども。いやいや、その会話の中で実は預言者どころか、サマリア人もユダヤ人も、やがてこの世にやがて必ず来ると期待していた救い主、キリストなんだってことがふっとわかるわけですよね。もしかして本物のキリスト？彼女はびっくりします。そして彼女はもう水瓶をそこに置いたまま飛んでいくんですね。そしてみんな聞いてちょうだい、みんな聞いてちょうだい、私のやったこと何もかもね、ズバリお見通して言った人がいるのよ、その人ってキリストかしら、ってこう言うんですね。で、彼女は自分の中に起きたこの大きな驚き、出会い、 それを持って黙っておれなくなって町中の人に触れ回るということです。ですからね、その段落聖書からこれ書き抜きしましたよ、太字の部分最後のこの五六行ね、一緒に読んでください。はい。女は町へ行き人々に言った、私がしたことを全部私に言った人がいるの、この人がキリストってね、ちょっと省略して書きましたけどね。そしてその結果、その町の多くの者がその女の言葉によってイエスを信じた。彼女は、まあ女性としては魅力的なところがあった人だとは思います。とにかく、別れても別れても、すぐ次の男が寄ってくるんですから。でも彼女の心はカサカサでした。本当の潤いを求めました。この水を飲めばもう乾かないよと、そういうことを言う人と出会ったのです。そして実際、彼女はここで生まれ変わるんでしょうね。で、二人の例だけ挙げましたけども、こんな話が大小様々ぎっしり詰まっているのが新約聖書です。四つの福音書です。これらを読みながら、私たちはそこに自分を重ねて読むんですね。そういうもんでしょう。そういうもんだと思います。聖書の読み方って。で、そういう重ねて読む中に、今度は自分とイエス様との出会いを体験するんですね。それが、体験談の持っている力だと思います。で、私たちも自分がイエス様をどんな形でも少しでも体験したなら、それを分かち合うときに人は聞いてくれますよ。アウトラインの裏側を見てください。お説教が嫌いな人も体験談には興味を持つと。ね。まあ、セールスマンの流暢な説明もいいんですけども、体験した人のそのまんまの感情のこもったそのお話、この方がよっぽど大きな影響を与えるんじゃないでしょうか。まあ皆さんもね、例えば何かのサプリメントを今飲んでますか、うん、あるいは何かのエクササイズを習慣的にやってますか、あるいはウィッグとかね、かぶったりしてますか。どうしてその決断をしたかっていうとね、結構自分の知り合いのお友達かなんかね、これなかなかいいわよ、確実に5歳は若く見えるからとかね、言われて、はあ私も若返りたいと思ってやってみようかな。もう一人の人がまたいいよって言ってくれたんでね、試してみる。サプリメントもそうじゃないかと思います。体験者が話してくれる。うん。それが一番心に響くわけですよ。自分にも同じようなことが起こるかもしれないという期待のもとにね。体験談のことを教会ではよく証と言います。私の身に起こった変化。その種明かしをすればね、実はこういうことなんですよ。イエス様と私がね、ある時出会ったんです。いや、この、実際に目に見える形ではないけども、聖書を読むうちにとかね、あるきっかけでね。うん。そう。それです。なぜ体験談に興味を持たれるかというと、第一、生身の人間に起こった出来事だったらば、自分に重ねて聞けるからです。そうですね。自分に重ねて聞けるから。例えば、38年寝たきりの男が出てきます。イエス様が治りたいかと声をかけた時にも、諦めが先に立って、いや、どうせ無理です。そういう態度をとってしまう。あ、それって、私みたいって読みながら感じたりするんですね。でもそんな私に対して、さあ、立って歩くのだってね。声かけてくれるイエス様。私も、こんな長いこと、問題抱えたままで、どうせダメって思ってきたけども、もしかして私にもチャンスがあるかな、かけてみようかな。ね、自分に重ねながらその話を聞けるのです。またそんな風にして、私は踏み出したんです。聖書と同じようなことが私にも起きましたよという人の話を聞いてね、あなたも、じゃあ私にもという、気を起こすことができる。それから二つ目としてね、体験談は理屈よりも強い印象となって残るんですね。まあ理屈として、 キリスト教の神様は天地万物の支配者だから、主の力が働くと今も奇跡が起こるんですよ、というね、そういう言い方をされて、なるほど、そうかもしれない。でも、実際、その奇跡的な体験、癒しを味わった人の、その話を聞くときに、いやーすごい。本当にそういうことってあるんだな。うちの教会にもね、そういう奇跡を体験した人が何人かいらっしゃいます。意欲さんという方は、全身に熱湯を浴びて、おそらくもう、助からないだろうというね、診断を受けた人が、まあ、豚の皮膚を移植することを通して、祈りを通して見事に回復するんですけども。その他、いろんな点で、彼は奇跡の体験者ですけども、体験談というのは理屈よりもね、強い印象になって残ります。自分がもう、こんな、どう考えてもこれは無茶だと、諦めるような事態の中でも、でも、もしかしてという期待を持って、イエス様の名を呼ぶってことがね、起こるんですね。そう。そして、覚えていきましょう。体験談、体験を語るってことは、考えてみれば誰にでもできること。人の体験を語るんじゃなくて、自分の体験ですからね。うん。大小様々、こんな華々しいものではなかったかもわからないけども、でも、自分にとって忘れられない。宝のような体験があるんですね。つまり第一ポイント、イエス様に出会ったなら、必ずビフォアとアフターがある。必ずビフォアとアフターがある。ビフォアとアフター、そういうテレビ番組がありましたね。今もあるんでしょうか。住宅の、リフォームの話ですけれども、あんな使い勝手の悪い暗い、偏僻なところのね、変わった土地の建物が、こんな風に生まれ変われるの、ね、明るくて素敵な空間に、こんな使い勝手のいいところに。でね、まあそういうところをビフォーとアフターを並べて見せてくれるわけですから。そして必ずその最後に語られる言葉はね、匠の技。腕のいいデザイナー、建築家の手にかかるときに、こんなことも可能なんですよというね、そのことですごいって感動するわけですけど。それを言うならば、イエス様です。イエス様こそが、匠じゃないでしょうか。私たちの外側でなくて内側を作り変えて、新しい人生を歩ませてくれる。Before、あなたの場合、どんなでしたか。私の場合は、生意気な高校生でした。高慢でしたね。でも、イエス様に出会って、アフターはどうなりましたか？鼻っ柱くじかれて、大恥をかいた結果ですけれども、謙遜にされました。正直な祈りをすることによって、自分の過ちを素直に認める人間に変えられていきましたね。匠の技です。まあ、あなたの場合どうなんでしょうか？まあ、いろいろあると思います。いろんな話を聞きますと、ある人の場合は、まあ、ケチンボが気前良くなったとかね、嘘つきが正直になったとかね、うん、様々なんですけども、どんな風に変えられたか、もちろん一発勝負と言いましょう。ガラッと一遍にじゃなかったかもわかりません。段階増えたかもわかりませんけども、そして今もその変化、匠の技は継続中だと思います。一生かけて私たちをイエス様の姿に似たものにもうちょいとね、変えてくださるのがイエス様ですから。いやー、自分もどう変わったのか、もう一つわからんけど、という方も、謙遜な方もいらっしゃるんで、なったらば、どうぞ、身近な人に聞いてみるといいと思いますね。キリストを信じてから、俺、どっか変わったと思う、なんてね、奥さんに聞いて、そりゃ変わったわ、結構穏やかになった。ね、結構素直になったとかね、言ってくれるでしょう。しかし、第二ポイント。何の変化も起きてないならば、自分でも変わったと思うんだし、人に聞いても全然変わってないと言われるんだったらどうなんでしょう。それはね、それは多分、まだ本当の意味で主と出会ってないからじゃないでしょうか。イエス様に触れると、人格と人格の出会いをどっかで体験するとね、変えられるんです。そうです。 聖書には生まれつき目の見えない男が出てきましたよね。先祖のたたりだって旗の人は言いました。いやいや、あいつ自身何かやったんだ、だからだという人もいました。そういう心ない言葉に彼は傷つき、彼の親も傷ついてました。どっちなんですかイエス様、弟子たちが聞くと、イエス様はどっちでもない、神の技がこの男に現れるためだ。理由をいつも過去に尋ねていってね、あのせいでこうなったとね、誰かを責める、それが私たちですけども、イエス様の考えは違います。神の技が現れるためとね、目を未来に向けるんですね。素晴らしい技が起こるための舞台となるのだ、この惨めな状況はってね。イエス様に出会うと本当素晴らしいです。ものの考え方、自分の悪い癖、いろんなものがね、変化するんですよ。だからそういう変化、まだ何もないです私はってんだったら、多分あなたはイエス様とまだ本当の出会いをしてないんでしょう。もういっぺんイエス様と真正面から見つめ合ってください。聖書の言葉の中に自分を重ねながらね、考えてみてみましょう。そこに大きな目覚めが必ず起きます。そして本物のイエス様との本物の出会いのドラマが始まる。始まったならばどこかにメモを取りましょう。そしてドラマの進展に合わせて、皆さん自分の身に起こったことをね、ちょっと整理して文章に書いたことありますか、ね、もしないならばぜひ一度なさるようにお勧めします。それがはっきりするときに、ああ私はこうだったんだ、ね、これが私の体験した大きな変化なんだ、じゃあそのことを あの友達にもちょっと話したいな、自分を変えたい、でも変わらないってしょっちゅうぼやいてるから、そうです、そこからスタートしましょう。そして折に触れてそこにプラスして、あこのこともあのこともってね、そうすれば自分のお友達やお知り合い、その人の必要に合わせて私の出会いのドラマのこの面をあの人には、で別こちらの話はあの人にお話ししたらばきっと役立つかな、そんな風にそして進めていったらばいかがですか。もっとイエス様と私の物語を話して聞かせましょうっていうところです。いかがでしょうか。では皆さん、一言お祈りしたいと思います。今日のアウトラインの最後には五六行のお祈りの言葉が書いてありますけどね、まあよかったら目を通してくださって、それも参考になさって、あなたの今朝の祈りを捧げてください。では今静かに立ち上がりましょうか。聖書のどんな言葉があなたの心に今響きていますか。あなたへの言葉として今朝届いたでしょうか。どうぞその御言葉を口ずさみながら天のお父様に、またイエス様にお話ししましょう。あなたの今の心の内をどうぞみんなして祈りましょう。 主イエス様、このひとときを感謝します。あなたがかつてこの地上におられたときなさったあのこと、このこと、その中で起きたあの出会い、この出会いを少しなぞってみました。どれもこれも素晴らしい、本当に素晴らしいこと。その一つに二つに自分を重ねながら今読み味わうことができます。本当にあなたは行き届いたお方。一番心の深いところまで読み取ってくださるお方。そして変えにくい、変えられたいけども変えられない、その部分に手を伸べて、あなたの十字架の愛でもって奇跡を起こしてくださる方ですから感謝します。どうぞお一人お一人年頃に導いてあげてください。また主よ、あなたとの出会いを体験した一人一人がそれをまとめて、自分の場合の体験はこれだってものを持って、イエス様のことをまだ本当の意味でご存じない方々に語りかけていけますように、その心を開いてくださって、イエス様への興味が深まるように、そのためにお役立てください。真理を求めて教会に足運んでいらっしゃる何人もの方々がいらっしゃいます。豊かに祝福ください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。